逃れる方法。これは知人が体験した話である。彼には右手の小指が途中からなくなっている。別に事故や喧嘩をしたわけでもなく、ヤクザ屋さんをしていたわけでもないのだという。確かにおとなしい性格で引っ込み思案な彼だから、そんなものとは全く縁はないのだろうが、それではどうして小指をなくしてしまったのか。何度もしつこく聞いた俺に彼が話してくれたのが、これから書く話になる。彼は山陰地方のとある田舎の出身だそうだ。三人兄弟の末っ子だったこともあり、両親や祖父母からとても可愛がられ育ったという。そんな彼が高校生の頃体験した話というのは、ある意味普通では絶対に考えられないものだった。その土地には神社があった。昼でも暗いその場所は参拝する者もおらず、かなり荒れ果てていたそうだが、その神社で毎年行われる祭りだけはどんなことがあっても必ず行われていた。しかしある年、ちょうど彼が高校2年の年に行われるはずだった祭りは、悪天候と別の行事が重なったこともあり、なぜか行われなかったという。そしてちょうどその年、彼は高校の友人たちと遊び半分でその神社にやってきた。ただ友人たちはその神社の境内には立ち入らず、彼だけが罰ゲーム的な感じでその神社へと立ち入り、お参りをすることになった。ただその日というのは、昔からの言い伝えで、その日だけは絶対に誰も神社の境内に立ち入ってはいけないと決められていた日だったという。行われるはずの祭りが行われない年の絶対に立ち入ってはいけない日、まさにその時に彼は禁忌を犯して神社の境内へと入り、お参りをして戻ってきた。神社の社の前には彼がちゃんとお参りしたという証拠となる彼愛用の帽子まで置いてきたという。それが普通の神社ならきっとそれほど問題にはならなかったのかもしれない。しかしどうやらその神社というのは、神様と呼ばれてはいたが邪神、もっと正確に言えば魔物を封印している神社だったようだ。そして家に帰った彼はすぐに家の祖父によって異変を察知されてしまう。どうやら彼には影というものが全く消えてしまっていたようだった。そこから彼が禁忌の日に神社に行ってお参りをしてしまったことがバレてしまった。それからはその土地の大人たち、そして年寄りが集まっていろいろと対策が話し合われた。その時彼は両親に激怒され、そして泣かれながらこう言われたという。お前はあの神に見入られてしまったのだと。だから今大人たちが必死でお前を守るためにどうすればいいかを考えてくれている。すべてはお前が犯してしまった罪だが、皆何とかしてお前を助けてくれようとしているのだと。だからこれからどんなことをしなければいけなくなっても命がけでこらえろと。そう言われても彼には一体何のことだか理解できなかったという。どうして神様に見入られただけでそれほど大騒ぎになるのか。神様に見入られたのだとしたら、それはめでたいことではないのかと。 しかしその後年寄りたちが彼のもとに来てこう言った。この地域には邪神を祀っている神社が存在しているのだと。そしてそれに見入られてしまった者は必ず命を落としているのだと。過去にも同じように見入られてしまった者がいたが、その誰もが恐ろしい形相で無残に食い散らかされて殺されたのだと。そしてその邪神に見入られた者は影をなくしてしまうという現象が現れるのだと。そして彼も自分で確認したが、確かに彼の影というものは完全に消えてしまっており、それだけでもその話を信じるのに十分な恐怖感が襲ってきたそうだ。大人たちの話し合いが終わると彼は冷たい水風呂に入るように指示されたという。そしてその水風呂には大量の塩が混ぜてあるようで、風呂から上がっても彼の体はベトベトしてしまい、もう一度普通の風呂に入りたかったがそれは許されず、そのまま白装束のようなものを着させられ、その後2時間ほど線香の焚かれた部屋へと入れられた。そしてそこから出ると急いで家の外へと連れ出されたという。しかも彼の体は家の中で大きな樽のようなものに入れられてから外へと運び出されたという。樽の中には小さな古い刀が入れられており、樽の外から大人たちがたくさんの何かを樽の至るところに貼り付けているのが分かったという。そしてその貼り付けているものがお札なのだと彼にはすぐに分かったという。彼は大きく揺れている樽の中で、一体どこまで連れて行かれるのだろうと、そんなことを考えていたという。その後しばらくすると樽は地面に下ろされたようで、彼は樽の外から聞こえてくる年寄りの声に耳を傾けた。お前は明日の朝まで墓の中に入ることになる。この樽のまま地面の中に埋めることになるが、明日の朝までの辛抱だ。朝になったらわしらがこの樽をちゃんと掘り起こしてやるから。だから何があっても生きていることを悟られないようにしなさい。もしも生きていることがバレてしまったら、その時は死ぬ時だと思いなさい。もしも耐えられそうになかったら、その時は樽の中に入れた刀で自ら命を絶つといい。その方がよほど幸せな死に方だろうからな。とにかく頑張れ。そう言われたという。そして彼が入った樽はすぐに地面の中に埋められたのか、土をかぶせるような音とともに、どんどんと樽の中が真っ暗になっていった。ただどうやら細い竹を使った空気の通路だけは確保してくれたようで、その後も特に息苦しくなることもなかったという。ただ真っ暗になった樽の中は周りの状況もつかめず、何時なのかも全くわからず、不安だけがどんどんと増していった。細い竹の空気穴だけが外界との唯一の接点であり、朝になったら本当に掘り起こしてくれるのかとさえ思ってしまったという。彼は眠ることもできず、じっと樽の中で息を殺して朝が来るのだけを待ち続けていた。その時突然生臭い匂いが樽の中にまで侵入してきているのが分かった。そしてそれとともに外から、
シャンシャン、シャンシャン、シャンシャン
という何か鈴でも鳴らすような音が聞こえてくる。さらにどこからか聞いたこともない呪文のような声が聞こえてくる。そしてその声の主と思える何かが地面を這うようにして近づいてくる音が彼にははっきりと聞こえたという。生きた心地がしなかった。何かが、一人ではないたくさんの何かが自分が埋められている地面の上にいるのは間違いなかった。彼は息を殺してじっと動かなかったが、聴覚だけは鋭くなっていたのか、地面の上から聞こえてくる小さな音までもはっきりと聞こえるようになっていた。とその時、突然声が聞こえた。もう大丈夫だよ。朝になったから早く出ておいで。それは紛れもなく両親の声だったという。確かにその声が聞こえた途端、空気穴である細い竹を伝って朝の光のようなものが樽の中へ差し込んできて、少しだけ樽の中が明るくなっていた。彼は一瞬だけ朝が来たのだと思いほっとした。しかしすぐにまた考えたという。本当に両親が迎えに来てくれたのだとしたら、何よりも先に地面を掘り返すはず。それに俺が自分から外に出られないのは両親なら間違いなく知っているはず。だとしたら、外にいるのはその神とかいうやつなのではないのか。そいつが自分が本当に死んでいるのかを確認しに来たのではないのかと。そう思うとさらに恐怖が増して叫びたい気持ちになったが、彼は唇をかみしめながらじっと耐えたという。だが彼は一つだけミスを犯してしまう。それは空気穴である細い竹を通して外の様子を伺おうとしてしまったことだった。恐怖で頭がパニックになっていた彼は、すがるようにしてその竹を目に当てて外の様子を見ようとした。とにかく何でもいいから地面の上の様子が知りたかったのだという。しかし、彼が細い竹を目に当てて外を見ようとしたとき、そこには別のものがあった。燃えるように真っ赤な色をした大きな目。彼は思わずその赤い目と目を合わせてしまった。絶叫しそうになったのを必死でこらえたという。しかしどうやら相手にも何かが伝わってしまったのか、次の瞬間彼が埋められている場所の土を掘り起こすような音が聞こえてきた。何か道具を使って掘り起こしているのではなく、両手で土を掘り起こすような音だったという。そしてその時彼の耳には、
もうもうもうもう
という声が聞こえてきた。そしてそれは何かに歓喜している声なのだと彼には感じた。
俺が生きていることがバレたのか。それを知って歓喜しているのか。俺を食うために。
地面は凄まじいスピードで掘り起こされていき、彼は樽の中からも外界の虫の音がはっきりと聞こえるようになった。そして一瞬の静寂の時が訪れた。 しかしそれは彼にとっては安堵の時ではなかった。樽の外からは何かの息遣いがはっきりと聞こえていた。まるで樽に耳を当てて中の様子を伺っているかのように。彼は口に手を当てて息を止め、体を硬直させて微動だにしなかった。このまま諦めてどこかへ行ってくれ、そう思いながら。しかし次の瞬間、彼の入った樽が大きく揺すられた。そしてさらに強い力で樽が叩かれる音がした。それでも彼がじっと声を出さないでいると、今度は何か硬いもので樽の蓋を削るような音が聞こえてきた。彼はその音が、外にいる何かが鋭い爪で樽を開けようと必死に削っている姿を想像してしまい、さらに恐怖がどんどんと押しかかってきた。彼はその時完全にパニックになっていたのだろう。外にいる何かと少しでも隔離されたい一心で、彼は空気穴である細い竹の中に小指を入れた。それは彼にとって、もうあの赤い目は絶対に見たくないという気持ちの表れだったのかもしれない。そして彼は必死に神に祈ったという。お経も何も知らない彼は、邪神ではなく、普通の神様に対して必死に祈り続けた。お願いします。お助けくださいと。その時突然大きな声で鶏が鳴くのが聞こえたという。すると急に外からは音が聞こえなくなり、彼は一体何が起こったのかと必死に考えた。すると今度は外から何かが立ち上がるような音が聞こえ、その瞬間樽に突き立てられていた細い竹が抜き取られる音がした。そして外からまた何かが地面を這いずるような音が聞こえ、しばらくするとその音も聞こえなくなった。それから間もなく外から大勢の人の声が聞こえてきたという。そしてすぐに樽の蓋は開けられ、彼は朝の光の中へと戻ることができた。皆彼が生きていたのは奇跡だと言った。今まで生きてあの神から逃げおおせた者は一人もいなかったのだから。ただ両親はすぐに彼の異変に気づいた。そう、彼の右手の小指は第二関節から上がきれいになくなっていたのだ。全く痛みも感じなかったから、彼も両親に指摘されて初めて分かったのだという。ただ彼には今生きていることの方が嬉しかった。樽の中から出た彼は、自分の影がしっかりと地面に映っていることを確認してから、その場で意識を失ったという。それほどの緊張の連続だったのだろう。それ以後、彼はすぐにその日のうちにその土地を離れて遠くの親戚の家に泊まった。そしてそれから間もなく彼の家族もその土地を離れ、別の土地での新しい生活が始まったという。その後、彼には怪異は一切発生していないが、やはり彼がその土地に戻ることは禁忌とされており、二度と戻ることはないだろうと話してくれた。そして聞いた噂によると、その土地では未だにその禁忌の火というものが確実に生き続けているのだということだ。 以上、逃れる方法という題名の話でございました。